SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アメリカのドナルド・トランプ前大統領が自身の不倫相手への口止め料を不正に会計処理した罪に問われた裁判で、ニューヨーク州地裁の陪審団が現地時間の5月30日、有罪の評決を下しました。トランプ氏は評決の翌日に記者会見を開き、裁判は不正であったと主張、評決を不服として控訴する方針を示しています。トランプ氏はニューヨークにあるトランプタワーで行った会見で、裁判では不公平な部分があり、偽りの陳述や声明があったと述べました。アメリカの大統領経験者が刑事事件で有罪となるのは初めてです。11月に大統領選挙を控える中で、アメリカ、そして世界に衝撃が走りました。77歳のトランプ氏は、11月の大統領選で共和党の最有力候補になっています。トランプ氏は今後、刑務所で服役する可能性もありますが、大統領選挙に出馬できます。法律の専門家からは、トランプ氏による控訴は平坦な道のりとはならないものの、控訴に踏み切るその理由はあるとの声が上がっています。世界からも大統領選への影響が注目されています。
Thank you very much, everybody.
会見を行うため、トランプ氏がマンハッタンにあるトランプタワーに姿を見せると、支持者から歓声が上がりました。しかし、過去同じ場所で行われた2016年の大統領選挙に向けた華々しい会見とは状況が大きく違っています。トランプ氏は今回の裁判で、2016年に行われた大統領選挙の前に、不倫相手への口止め料の支払いを隠すため、ビジネス記録を改ざんしたとして、問われていた34の罪すべてで有罪となりました。アメリカで初めて刑事事件で有罪となった大統領経験者になりました。トランプ氏はおよそ30分に及ぶ台本のない演説を行いました。有罪評決を受けてから選挙活動への寄付が大幅に増えたと誇らしく語り、控訴する方針を示しました。
If they can do this to me, they can do this to anyone.
私に起きたことは誰に対しても起こる可能性があります。彼らは悪人で不正な裁判でした。裁判の公平さを期すために場所を変えることを希望しましたができませんでした。判事を変えようとしましたができませんでした。利害衝突のない判事を希望しました。ですからこの不正に対して控訴します。控訴する理由は他にもたくさんあります。私たちは証人を立てることができませんでした。話をすることも何をすることも私たちは許されませんでした。この判事は暴君でした。トランプ氏でした。トランプ氏は改めてニューヨーク・マンハッタンの裁判所のフアン・マーシャン判事とマンハッタン地区検察のアルビン・ブラック検事を強く批判しました。また今回の裁判は現在のバイデン政権が画策する大統領選挙への介入だとする根拠のない主張を繰り返しました。今回の裁判はアメリカ政府ではなくニューヨーク州の検察当局が提起したものです。これは起訴されるような問題ではありませんでした。ブラック検事を含めて皆そう言っていました。ですが私は大統領選挙に出馬し世論調査が明らかになると状況は変わりました。私は共和党員の支持を集め、民主党員の支持も集めていました。すべての人の支持を集めていました。そして突然、この問題が持ち上がったのです。トランプ氏でした。一方で、現職の民主党のジョー・バイデン大統領は、有罪判決を受けて最初の公的な発言で、トランプ氏の発言内容の多くが事実と異なっていることを指摘し、トランプ氏の主張は軽率であるとして、アメリカの司法制度を擁護しました。
Donald Trump was given every opportunity to defend himself.
ドナルド・トランプは自らを弁護するすべての機会を与えられました。州の裁判であり、連邦の裁判ではありません。 評決は12人の陪審員のもと、12人のアメリカ人、12人のあなたのような人が下しました。陪審員としての任務を遂行する数百万人の他のアメリカ人と同じように彼らは選ばれました。ここには法の制度があり、トランプ氏の弁護士もそこに属しています。陪審団は5週間にもわたって証拠を見聞きしました。5週間もです。そして長時間にわたる慎重な議論が行われた結果、陪審団は全会一致の判断を下しました。そしてトランプ氏には、誰もがそうであるように、評決を不服として控訴する権利が与えられています。これこそがアメリカの司法制度が機能していることを示しています。
That's how the American system of justice works.
バイデン大統領でした。トランプ氏による裁判への批判で主なものは、トランプ氏が裁判で証言することを許されなかったというものです。しかしこれはトランプ氏が裁判の証人について公に発言することを禁じた発言禁止命令と混同されており、最終的には法廷で質問に答えないという選択はトランプ氏自身が個人的に下しています。またトランプ氏は元顧問弁護士のマイケル・コーエン氏についてなど発言を禁止されているはずの証人についてのコメントをオンラインで投稿し、発言禁止命令に10回違反したとして罰金を科されています。トランプ氏は今回の裁判では無実を主張し、自身の不倫についても否定しました。有罪評決が下された後、今後は7月11日に判事による量刑の宣告が行われます。控訴はこの後に行うことになります。トランプ氏に言い渡される刑罰は執行猶予付きのものになると見られていますが、禁錮刑も選択肢に入っています。しかし、どのような刑が言い渡されても、控訴審の判決が出るまでは執行されない可能性が高く、また控訴審の判決は11月5日に行われる大統領選挙の後になると見られています。トランプ氏は今回の裁判の他にも、2020年の大統領選挙の結果を覆そうとした容疑や、機密書類を不正に自宅に保管していた容疑などで、州と連邦から起訴されています。これらの裁判の結果も大統領選挙が始まる前に決着する可能性は低くなっています。法律の専門家らは今回のトランプ氏の控訴について、トランプ氏側は今後、検察が今回法律をどのように適用したかに焦点を当てる可能性が高いと見ています。不倫相手に口止め料を支払うこと自体は本質的に違法行為ではありませんが、検察側は今回、トランプ氏がこの口止め料が持つ元々の目的を隠し、法的費用として会計処理したことが選挙資金の規制法に違反したと主張しました。ジョージタウン大学で法律を教えるアッペ・スミス教授は、トランプ氏の弁護団はここから議論を始めるだろうと説明します。果たしてこの法律は非常に範囲が広く曖昧なもので、必要以上の問題を捉えてしまうものなのかどうか、そしてもしこの法律の網に捉えられてしまったらどうなるのか。彼らは自分たちの状況がはっきりとは分からず、この法律が何を規定しているのか、何が許されているのかを理解できずにいたらどうなるのか。おそらくここが議論のスタートになると思います。スミス教授でした。スミス教授はまた、裁判に証人として出廷した不倫相手とされる女性の証言について、文書の偽造をめぐる裁判であるにもかかわらず、証言の性的な内容が具体的すぎたとトランプ氏の弁護団が主張する可能性も高いと続けました。トランプ氏の弁護士、トッド・ブランシュ氏は CNN とのインタビューで、トランプ氏の人気が低いニューヨーク州で裁判が行われ、陪審員が選ばれたことが不利な結果につながったと批判しました。裁判のタイミングはトランプ大統領にとって非常に不公平なものだったと思います。証人をめぐるパブリシティがあふれる中、裁判が行われました。アメリカの司法制度は、法廷にいるすべての人が裁判の内容を知っているという制度ではないはずです。ブランシュ氏でした。しかし、スミス教授は、この点については、フアン・マーシャン判事による陪審員への説明は模範的だったとして、控訴につながる十分な根拠はないと見ています。マーシャン判事は素晴らしい仕事をしました。多くの区域、大抵州の裁判所でしたが、私も裁判で審理を行いました。マーシャン判事は私がこれまでに耳にしたいかなる判事の中でも、最もベストプラクティスに沿った行動を貫いています。スミス教授でした。SBS ニュースのペンディ・バックリーのストーリーを SBS 日本語放送の平林淳子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。